の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類第63回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたしますというところです。まずお知らせ。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことでダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォームまたはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてくださいというところで、よろしくお願いいたしますということなんですけれども、今日はねちょっと喋りがいつもよりもね 1.5 倍速になっておりますが、まあ、時間がない中でですねゲストを呼んで討論をしていきたいというふうに思っております。今回のゲストはこの方です。ゆうさんです。どうぞ。
はい、どうもゆうです。
はい、どうもお久しぶりです。
お久しぶりです、
お久しぶりですよね。はい、前回はどういったテーマでお話ししましたっけ。
確か生きる意味とかそういうやつやったと思いますよ。
そうですね、そういったところで、まあ、VS っていう形で U っていう形で、ね、やらさせていただいてですね、
はい、
まあ、前回の話の中でもまあ、ゆうさんはあまり、納得いってないようなところはね、あったかと思うんですが、実は放送の後ね、メッセージ等いただいて、あれはこうなのかこうなのかみたいな感じのもありましたけれども。
ありましたね。
まあ、それはまあ、また置いておいてですね、まあ、今回、はい、ゆうさんの方から、まあ、いじめっていうテーマで、まあ、ちょっと話してみたらもらえないかみたいなね、メッセージいただきまして、はい、まあ、なんだったら、じゃあ、ゆうさんが考えるいじめって何なのよというところでね、お話しいただこうと思いまして、今回ゲストとして、呼んだというところなんですけれども。大丈夫ですか？
はい、はい、はい。大丈夫ですよ。
はい。まあ一応ね、今回も、ちょっと短くなっちゃうかもわからないんですけれども、リアルタイムで、生放送も、並行してやっておりますので、生放送聞いてる方、もしね、ご意見等あったらですね、掲示板の方に書き込んでいただければと思います。
おっと。
はい、なんかピコンピコンってどうしました？
携帯が鳴りました。
3分経ったから帰らないといけなくなっちゃったかな。
いや、そういう問題じゃないですけどね。
あ、違います。うん、わかりました。はい、ということで、今回はいじめのテーマに話していきたいと思います。お知らせです。気がつけば両生類の過去回人気投票&不人気投票を実施中です。あまたある過去回の中から、よかった、好きだと感じた回と、意味がわからなかった、嫌いだと感じた回、それぞれにご投票いただき、ランキング形式にて発表させていただきたいと思います。可能であればコメントにてその回のご感想をお寄せください。今後の気がつけば両生類の方向性を定める上でも大事な資料になりますので、ぜひぜひご参加いただけますようお願いいたします。詳しくは番組ブログにてご確認ください。それではよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、じゃあ、まあ、そのゆうさん的にそのいじめっていうものがまあ何なのか、まあ、いじめに対して感じる部分っていうのがまあ、まず、まあ、あるからこそそういったテーマをっていうお話だったと思うんですけれども、
はいはい、
うん、まあ、ゆうさん的にはどういうふうな感覚を持ってらっしゃるのかっていうのをお聞きしたいんですがね。
はい、
はい、
まあ、僕自身が、まあ、いじめられっ子だったっていうのはあって、まあ、ちょっと前まで あの、いじめとかで自殺したとか、
うんうんうん、
そういう話もちらほらあったじゃないですか。
そうですね、ありましたね。うん、
で、それで、ちょうどそのピークが過ぎたあたりで、ダンさんのなんか、自殺でしたっけ？
あ、はいはいはい、自殺の回はありましたね。ゲスト、あの、はい、天狗純平さんをお呼びした時の回だったと思いますが。
それも聞いて、なおさら、うん、まあ、いじめで、まあ、自殺とかする人とか、
うん、
まあ、それも考えてっていうわけなんですけど。
なるほど。
で、まあ、いじめ、まあ、実際いじめ、まあ、根本的に言ってしまえば、いじめじっていうことは、まあ、悪いことですよね。
うん、
まあ、世間一般に思われてる通り。まあ、でも人間的にはおかしくない行動ってこともわかるんですけど、
なるほど。
その、うん、いじめって自分の、うん、その、地位といいますか、そういうのを、なんか確立しようってしようってして、うん、まあ、その、やっているとか、いうのもわかるんですけど、
うん、
その、やられる側、いじめられっ子っていう人たちの、うん、その、心のことを考えたら、
うん、
まあ、できればやめてほしいという、そういうやつもある。
まあ、まあ、その、受けた側としては、まあ、ないっていう状況の方が理想的だなという。
まあ、そうですね。
状況ですかね。はい。
で、まあ、実際僕もそのいじめを受けてて、まあ、うん、その、いわゆる、その、暴力的ないじめだったりとか、
うん、
言葉的ないじめとか、まあ、うんまあ嫌なことを押し付けられるとかね。まあそういうのはまあ結構受けました、受けたし、
はい、
実際その自殺までは結局いかなかったんですけど、
うんうん、
自傷行為もやりましたんで。
なるほど。
うん、まあ、とにかくいじめはできればやめてほしい。まあ実際僕、そのいじめをやってる側といじめられてる側の人たちからしたら第三者側の人間が何と言おうとしても、それはあくまでそんなに抑止力のあるものではないっていうことが分かってますし、
うん
まあ、だからこそいじめなくならないっていうことも分かってるんですけど、
うんうん、
そういうのを少しでも心の隅にでも置いておいていただければっていうのもありますね。
なるほど。ごめんなさい、一応一つ質問させてもらいたいんですけど、
はい、
まあ、あのお答えできる範囲でいいんですけれどもね、
はいはい、
ゆうさんはいじめたことはないんですか？
いじめたことはないですね。その過去があるんで、
うん、
その、られてたっていう過去があるんで、
うんうん、
極力そういうのには関わらないようにしてますし、気づかない間に何らかの形で僕が関わってたってことは、万が一にもないようにしてるんですけど、
うんうん、
まあ、もしかしたらあるかもしれない。
可能性としては否定できないなっていう感じですかね。
そうですね。
なるほど。うん、早速ね、書き込みいただいておるんで紹介しますけれども。2番の S さん、番は、まあ、こんばんはってことですね。いじめ、ダメ、絶対っていうふうに、聞いております。まあね、某サッカー選手がなんか昔なんかね、言ってたなっていう、最近話題になったなっていうところで、まあ、その時事ネタはどうでもいいんですけれども、うん。で、あとはなんかないですか、ゆうさん的には。もしもしもしもし？
いや、
うん。
まあ大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？うん。
大丈夫ですよ。はい。うん。うん、まあ、いじめられる側としての意見としては、まあ、こんな、
うん、
このような感じですかね。
その、ゆうさんとしては、その、まあ、じゃあ、いじめる側の感覚も、まあ、理解できないわけではないと。
はい。まあ、理解できないわけじゃないですけど、理解できないわけでもないですし、普通に考えたらいじめっていうことが普通に起こっててもおかしくないですし、う
ん、なるほど、
人間っていう、まあ、実際心を持ってる人間なんで、うん、絶対起きないっていうのはほぼありえないとは思うんですけど、
うんうん、
そのほぼありえないをできればゼロに近づけてほしいっていうのが僕の願いですね。
うん、じゃあ、どうですかね、何、原因はどこにあるんだと思います？
原因は、
うん、
まあ、実際 どっちにもあると思うんですよ、原因としては。
どっちというのは、まあ、いわゆるいじめる側といじめられる側という2つの、まあ、両面という、まあ、2つの面というふうに考えたときに、両方ともということですか。
はい、両方ともあると思います。
うん、うん、うん。
いじめられる原因っていうのも、まあ、うんうん、確かに顔がちょっと、まあ、言っちゃ悪いです。ですけど、ブサイクだからとか、
うん、
そういうので、それを理由にしていじめてるっていうのは、明らかにいじめてる側が悪いわけじゃないですか。その人の顔っていうのは、その生まれつきのものですし、うん、どうにも変えられないものなんで、まあ整形とかしたら話は別ですけども、
うん、
明らかにそれ自体は、そのいじめる側が悪いものなんです。いじめる側が悪いものだとは思うんですけど、
うんうん、
でも逆に、その、いじめられる側が悪いものとして考えるとしたら、
うんうん、
まあ、例えばですけど、まあ、何らかの形で、その、いじめられる側が、なんて言えばいいんですかね。その、万人から見てその人はちょっと、って思うような行動をするとか、
まあ、一般的に言うところ、その常識に外れた行動を取ると。
はい。
まあ、そういった行動だったり、言動だったりだとか、まあ、そういった表現をすることが、まあ、あるっていうことが、いわゆるいじめにつながる要素の一つになるんではないかというようなことですかね。
はい。まあ、実際、いじめっていうもんも、その、当の本人にはどうしようもないものだってあるじゃないですか。
うん、うん。
例えば、親が結構貧乏な家庭に生まれたとして、
うん、
で、まあ、あくまで仮な話ですけど、その、はい、選択が、まあ、そんなに回せなくて、選択することがそんなにできない状態だったとして、
仮に選択っていうのは、その、まあ、洋服を選択する
ってことですね。洋服を選択するというのが難しい、難しい。その回すお金自体もかなり難しいわけで、
まあ、
で
状況として、まあ、服が洗えないっていう状況が、まあ、仮にあった場合ということですね。
はい。それで、うん、まあ、実際そうなった場合、その、いじめられる側の子供としては、同じ服をずっと着ていないといけなかったりとか、
うんうんうん、
まあ、当然のごとく、その、服からは嫌な匂いがするわけじゃないですか。
うんうん、
でも、それは実際、いじめる側からしたら、それはいじめるための、その要素の一つであっても全くおかしくないわけじゃないですか。
まあ、そうなる可能性はありますね。
はい。
うん、うんうん、まあ、だからこそその両面に、要因があるのではないかというようなお話。
はい、そうですね。うんうんうん、
まあね、これは皆さんも、同じような感覚を持たれてるとは思うんですけれども、まあ、そのいじめっていうものが問題視されたときにですね、まあ、まあ、いろんな報道だったりだとか、いう中で、まあ、そのいじめる側、いじめられる側って、まあ、先ほどからユウさんもそういうふうな表現されていますし、まあ、あとはその報道とかであるんだったら、まあ、その教員たちの、その、じゃあね、そういった体制はどうなっているのか、学校の側ですね。あとは、まあ、その両親、その子たちの親はどういうふうな教育をしてたのかって、まあ、そこら辺が追及されるところも、まあ、大いにあると思うんですけれども、
はい。
うん。まあ、だからそういった意味では、その、まあ、今挙げたので言うと、まあ、4つの、あの面があって。
はい、う
ん、
そうですね。
まあ、それ以外の面っていうのも、いろいろあるかと思うんですけれども、まあ、今ね、ゆうさんがおっしゃっていただいたみたいに、まあ、一つ一つの面、まあ、一つ一つの側からの、見たときに、そういうふうな視点で見たときに、こういう要素があるよねっていうのところも確かに上げていくことはできると思うんですが、ちょっと一回こう、もっとこう、引いた感覚で見てみたときにですね、パコーンって言ったな、うん、引いた感覚で見たときに、こう、どっち側とか、誰から見たときにっていうのももちろん大事なんですけど、それよりももっと前に、まあこれは最初にユウさんがおっしゃったこととほとんど同じことではあるんですけど、いじめっていうのはいわゆるこう、一つの現象なんですよね。まあそれは全てに言えることなんですけれども、戦争も全く同じことが、まあ私の感覚としては言えるわけなんですが、その、いわゆる言っちゃえば自然現象と一緒なんですよ。
ですね。
うん。台風が今回ね、来て、フィリピンがどうこうっていうニュースを今散々やってますけど、
はい、
うん、その、まあ、僕の感覚からすると日頃から言ってるように人間っていうのはその化学反応の連鎖の途中の話なんだと、その一面を切り取ってただ人間って言ってたりとか、はい、その社会って呼んだりだとかそういうことをやってるだけであって、常に動いてる中の一つ の、 あの現象としてそこに存在しているっていうことがあって、まあ、それをいじめっていうものをそういうふうに見たときにですね、まあ、そのいじめっていう、いじめるっていう現象が起きてるんですよ、そこにね。
はい。
まあ、その中をもっともっと細分化していったときに、じゃあ、いじめる側といじめられる側と言いますよと、その一つの現象を切り取って見てみたらっていうことですよ、そこは。
はい。
要するに、例えばこういう場合もある。いじめる側の人間は別の人間からいじめられてるとかね。っていう、もちろん両方の立場になっている人間もいるわけじゃないですか。
ですね。
ね、でさらに言えば、まあ、親でいながら、なんだろう、相手の子供をいじめるっていうのはありえるかもわかんないし、まあ、教員も参加してるとか、まあどう、じゃあ一体いじめって呼ぶ対象って一体何なのか、いじめのその定義って何なのって、まあ、無視することもいじめっていうことに、まあ、含まれるっていう人もたくさんいるでしょうし、まあ、はい、無関心もいじめだって、いじめてる側と変わんねえんだみたいなことを言う方もいると思うんで、そこは本当にあのいじめの定義っていうのは何なのか、どこからどこまでがいじめなのかっていうところは非常に難しい、あの形のないものだとは思うんですけれども、でもあえていじめっていうものをテーマに取り上げて話すときには、今ゆうさんも言ってたみたいに、いじめる側いじめられる側みたいな、そういう構図がどうしても目についてしまうけど、そうじゃねえんじゃねえのって僕は思うんですよね。もちろんそういう人たち、そういう見方も ある種具体的な解決方法を考えるときには必要な部分もあるにはあるんですけれども、
はいはい、
でもそこだけ考えてたって、お前が悪いじゃん、いやお前が悪いじゃんっていうことだけを繰り返すわけですよ。そんなの、そんなの、みんな自分がやられる側、もしくは自分がやってしまった側になった時には、できるだけ、その、やってしまったことに対して認めたくないし、感情的には。で、やられた側はやられた側で、あ、親も一緒になって、こいつが悪いんだっていうふうに言いたくなるじゃないですか、感情的にはね。
はいはい。
そういう人、ものだ、じゃないですか、人間って。感情に突き動かされる、そういうふうに僕たち、染み込まされてるもんなんで、そういう教育を受けてきてるんで。
はい。
その当事者の感覚になってしまうと、はっきり言ってその解決できないんですよね。
ですね。
うん。だって、うん。だってうん、それこそ、その、最初におっしゃったみたいに、いじめを受けて自殺してしまった子供がいた、その親からするとですよ、相手がどんなにね、もしかしたら本当はいい人だとか関係なく、ぶっ殺したいわけですよ。
はい。
ねえ。それ以上 何かをアクションを起こして何かいい方向に向かうってことはないのに、自分の気持ちが収まらないから、あの学校相手にとっていろいろ訴訟を起こしたりだとか、その親に対して同行したりとか本人に対して同行すると、自分の気持ちを収めるためにガーッとそこまで気持ちが高まっちゃうわけですよ。でもその行動を取ったところで何が変わるわけでもない。はいはい。うん、で、まあ、はい、その、遺族だったりだとか、そのいじめを受けた側の人たちは、まあ、その今後いじめっていうものがなくなるためにどうこうというお話をするんですけれども、でやっぱりどうしてもその感情が乗っかっちゃってるんで、そこにはね。
はい。
うん。まあ、もちろん、だからこそ言えるリアリティのある言葉っていうのはあると思うんですけれども、じゃあ、それを受け取った上で、もっと別な人間、もしくはもっとその人を含めた、全体で見たときにどうしていくのかっていう見方が必要になってくると思うんですよね。
はい。うん。まあ、実際、いじめに対する、
うんうん、
見方としては確かに、ダンさんの見方が一番合ってると思うんですよ。実際僕も同じような感じに思ってるんで、そのいじめっていうもの自体が、うんうん、まあ、さっきほどの言葉を借りるとしたら、台風だったりとか、
うんうん、
そういう自然現象と全く一緒なものなんで、
うん、うん、うん。
うん。だから、そういう、まあ、あくまで僕の例を挙げますと、
うんうんうん、
実際、その、まあ、第三者側の人を出してしまいますけど、まず、親に何らかんか言ったとしても、
うんうん、
親は、相手の子供が悪いっていう、まあ、そういう自分の子供をいじめやがって、あいつの子供が悪いんだっていう、そういう思考になって、結局のところ、まあ、 そのいじめてる側の子供に何らかんかのアクションを起こしたりだとか、うん、まあ学校に対して何らかのアクションを起こすわけなんですけど、うんうんうん、でも実際それ自体っていうのはまあそんなに解決方法になってるわけじゃないですし、うんうんうん、実際それが原因でさらにヒートアップするっていうこともありえますから、うんうん、実際それはまあ実際一番いいって言えばまあそのいじめられる側といじめてる側双方が和解するのが多分実際は本当に一番いいのは多分それなんでしょうけど、
う
ん、ただそれ自体ができない状況にあるんでなんだかんかで親に頼ったりだとか先生に頼ったりだとかっていう形になってしまうんですよね。うん、
まあ、今そのゆうさんの言葉としてはその和解をするのがベストなんじゃないかという答えがあったと思うんですけど、
はい、
まあ、そこに関してはね、まあ、別にベストっていうことはないんじゃないかなと思うんですよね。要するにいじめっていう現象が起きた時にですよ、それぞれの立場の人間がそれぞれ何を目指すのかっていうところはそれぞれが違うと思うんですよ。
まあそれは確かにそうですね、う
ん、で、まあ、なんだかんだ言ってですね、まあ、そのいじめる側、いじめられる側っていう、まあ、立場が仮に、まあ、そういう構図がね、ある場合には、その、はい、いわゆる、その、まあ、物理的なものではなく、もう含め、まあ、そうじゃない部分も含め、何かしらの要素で、まあ、力の優劣っていうのが発生して、
はい、
まあ、その力が、まあ、優勢の側が、その劣勢の側に対して、まあ、何かを敷いたりだとか、まあ、最初にユウさんがおっしゃったようなこと、まあ、それに限らず、その優劣の中でのそのやり取りがあって、まあ、それが、はい、世間でいうところのちょっと度が過ぎてくるといじめに変わっていくというような感覚であると思うんですけれども、
はいはい、
やっぱりほぼ9割9分、それがいじめっていう状態に、まあ、なろうとするときのそのきっかけっていうのは、やっぱそのいじめる側に立つ側の人間の、まあ、精神的な状態が大いに要因としてあるんじゃないかなと思うわけなんですね。
うん、
いじめられる側は、まあ、大方の人間がやめてもらいたいわけじゃないですか。ユウさんがおっしゃったみたいにね。
はい、
いじめられたくはないわけですよね。その状態から逃げたいし、はい、なんとか打開したいわけじゃないですか。
ですね。
うん。なんとかして切り抜けたい。その時に、まあ、じゃあどういう行動を取るのかっていうので、まあ、自殺だったりだとか、親に相談するだったりだとか、まあ、自分で戦ってみるとか、いろいろ方法はあると思うんですけれども、
はい、
まあ、その結果が出て初めていじめがあったということが発覚したりとか、いろいろするわけであって、だけれども、はい、この時に、そのいじめというふうに呼ばれてしまうような行動を取ってしまうのは、いじめる側の人間の、まあ、精神的な状態に、まあ、かなり、要因すると思うんですね。
はい。
うん。で、要するに、いじめる側は、まあ、どういうつもりで、まあ、いじめるつもりがなくても、いじめって、結果的にいじめてしまっていることもたくさんあると思いますし、実際いじめてる感覚を持ちながら、はい、例えば辞めたいと思いながら辞めれなかったりだとか、もしくは自分の中の要因だけじゃなくって、このいじめをやめてしまうと自分がいじめられてしまうとかっていう現状があったりだとか、まあ、いろんな要素があると思う、はい、まあ、そこから逃げられないという状況があったりだとか、ちょっと今仕事の電話がかかってきたんで一回出たいと思うんですけれども、ちょっとゆうさんごめんなさい、時間稼いどいてもらっていいですか。
またこれですか。
はい、すいません。
まあ、確かにそのあれですよね、実際そのいじめてる側の人の、まあ、先ほどダンさんが言った通り、その心の中の状況が、その、いじめるかいじめないかっていう、そういう部分に絶対関わってくるわけですし、まあ、いじめてるつもりがないのに、実際それはいじめになってるっていうのは、やっぱりその、何らかんかでいじめのことで聞いたことはあるセリフなんじゃないかなと思うんですけど、実際僕はいじめてるつもりはなかった。それは、いじりなんだとか、そういうのがじゃれてるんだとか、そいつ自身が楽しそうだからやってるんだとか、そういうのが、割といじめてる側の人は言ってるセリフだとは思うんですけど、まあ実際、まあ、その、いじめられてる側が楽しそうだからやってるんだっていうのは、 ただ単にそういう状況に置かれているから、そういう楽しそうな状況でいるしかない。まあそれはいじりであっても同じなんですけど、そういう状況に置かれているわけだから、実際そういうリアクションをしなければさらにひどいことが返ってくるっていう、その恐怖心から、そのいじめられている側は絶対その何らかんかの形で楽しそうにしているとか、そういうのがあるとは僕は思います、う
ん、そのいじりといじめのまあ境界線ね、
はい、
まあ、確かに難しいところで、僕が今言いたかったのは、あごめんなさい、ありがとうございました、ゆうさん、要するにそのいじめる側のその精神的な状態っていうのが、まあ、一番一つ大きな要素ではあるはずなんですよね。そのいじめっていうのが続行される状況というのは、要するに例えば、ね、自分がいじめなかったら他からいじめられてしまうっていうことが要素なんだとしたら、その恐怖心ですよね。
ですね、
うん、そこ自分がいじめられたくないっていう恐怖から他の人をいじめる、もしくは例えば単純に残虐的な性質を持っている人間がいたとして、
はい、
その相手が、いじめる対象の相手が困ってる顔とかね、
はい、
ね、その悲痛な叫びを上げてる声とかを聞いて快感を覚える、まあ、そういう人間がいたとしたら、はい、みんなこいつが悪いんだって思うかもしれないけども、まあ、そうじゃなくて、まあ、それが一つの精神的なそういう部分が発端となっていじめという構図が起きている、
はい、
要するにいじめっていうのは、もちろんね、これは一つの要素ですけど、いじめる側の人間のその精神的な疾患みたいなもんじゃねえかと私は思うんですよね。もしいじめっていうものをなくしたいと思うのであればですよ、思うのであれば、はい、そのいじめる側の人間がそういう精神状態、いじめっていう構造を作ってしまう精神状態をどう克服するかっていうのが、はい、その一番まあ効率的なんじゃないかなと私は思うわけですよ。
はい、
うん、だからいじめる人間こそ、まあ、被害者なわけですよ。もう僕の感覚からするとね、まあ、いじめられてる人間ももちろん被害者ですし、
はい、
まあ、被害も何もないんですよ、現象だから。これは本当は ね、うん、いじめる側の人間のその要素を消すことが、まあ、いわゆるその負のスパイラルが始まる、そのスパイラルの一発目を消すっていう方向性により近いんじゃないかなという感覚を持つわけなんですね。うん、でじゃあその環境を作るためにはどうするかって考えた時に初めて、
はいはい、
じゃあその教育の場ではどういうふうな感覚を持てばいいのか、その親はどういうふうな感覚を持ってやればいいのかっていう話になって、でじゃあいじめが起きました、でそういう時に、まあ、難しい、かなり難しいけど、いじめてしまった人間に対する憎しみの感情とかっていうのを表に出す必要っていうか、まあ、そういうことをやってしまうと逆ベクトルな形、力が向いてしまうわけですよね。
ですね、
うん、もしくは報道の仕方から一つしても、やっぱりその残虐性をやっぱり誇張してしまったりだとか、そのいじめられた人間がどれだけかわいそうな人だったかっていうのを誇張したりだとか、やっぱりそのエンターテインメント性をこう駆り立てることによって見てる人の関心を集めて視聴率を高くしようという部分があるので、それは、はい、やっぱりメディアとしてもそういうふうなやり方をするというのは、まあ、当然の話ではあるんですけれども、もしいじめというものをなくそうとするのであれば、一体なんでこのいじめた人間はそういうふうな精神状態に陥ってしまったのかっていうのをやっぱり解読していって、そこに対してのアプローチをするべきだと思うんですよね。いじめっていう現象をなくすためには、いじめてしまう側のその精神状態に至るまでのプロセス、なぜそういう精神状態に至ってしまうのかっていうところを解明していくしかない。だけれどもそれは多分次から次へと新たな形でそういう精神状態に至ってしまうパターンを作り出すと思うんですよ。いろんなパターンを作り出す。でそれに対していたちごっこでひたすら追いかけていくしかないと思う。だからいじめそのものがなくなるってことはありえないと思うけれども、先ほど最初にユウさんが言ったように可能な限り少なくしていくっていう方法を取っていくためには、なくならない永遠のその追いかけっこをするしかない。
はい、
うん、ただそのスタートを切るだけのみんな感覚が持てない状態があるんじゃないかなと思いますね。で最近取り出されてますけど、別にね、本当はまあみんなも感覚としてあると思うけど、最近起こった話じゃないですし、
はい、
ね、その最近 の、 そのシステムだからそういうふうなことが目立ってるわけじゃない、はい、それがそういうにいじめっていうものが発生したときにより表に出やすくなったっていうだけの話じゃないですか。
そうですね、うん、
それはもう、多分もっと昔のね、昭和大正その明治の時代まで遡っていったりとか江戸の時代とか行ったら異質ないじめって相当あったと思いますよ。
まあですね、
より権力 の、 その、ね、上下っていうものが明確にあったし逆らえない事情なんていくらでもあった、はい、その人権がどうこうなんていうような時代じゃないですからね。
はい、
うん、だからそういう部分からするとより表に出やすくなったっていうところがあって、まあ、ちょっとこれは話は逸脱してしまうんですけれども、そういう環境から教員たちがそのいじめっていうものが一つ取り沙汰されてしまうと自分自身がその身の危険を感じる、要するに学校側が身の危険を感じないといけなくなってしまうのでより隠そうとするし、はい、
それが一番ダメなんですよね。
だけれどもそれを作ってしまってるのはその学校だけではなくてメディアだったりだとかそれに踊らされてしまう国民なんですよ。
はい、
うん、そんなのをね、これこそまたね、ごめんなさいね、また別の回の話しますけど、メタの勧めだっていう部分にまた話はまたつながってくるわけなんですけど、ニュースをそのまま受け取るおばちゃんたちのバカらしさね。
はい、
うん、だけれどもおばちゃんたちも多分そこのバカらしさは知ってるんだけど、そのバカらしさに乗っかっておかないと、はい、同じね、団地の中でいじめに遭うんですよ。
はいはいはい、
うん、
そうっすよね、う
ん、いや奥さんあれ知ってますかって言った時に知ってますって言えないと、
はい、
うん、あら、あの奥さんどうなのかしらみたいな話になっちゃうわけ、
はい、
くだらないじゃないですか。
ですね。で、まあ、うん、その感じで、まあ、さらに脱線しちゃう話になっちゃうんですけど、地震の関係で原発がどうたらこうたらっていうことが言われるようになったじゃないですか。で、僕自身がその電気の関係で、はいはい、勉強をしてる形なんですよ。うん、
なるほど。
だから、その原発を止めるっていうことがどれだけその日本のその電力供給に負担がかかることなのかっていうことと、うん、そのどれだけその環境に悪いことなのかっていうことを重々分かってるわけなんですよ。
なるほどね。
仮に参考までに数字出させてもらいますと、
うん、
原発は今まで日本の 30% 占めてきたんですよ。
うん、
あと、原発がずっと 30% で、それに、電力のピークに合わせて火力発電所だったりとか、
うん、
水力発電所を電力需要の高い時間帯に回すっていうのが、
うん、
まあ、発電側からしたら基本なことなんですけど、
うん、
その一番下の根本である 30% がなくなるってことは、
うん、
その 30% の部分を火力だったりとか、そのタービンを回さないといけないわけなんですよ。
うん、
で、つまるところ、環境が大事って言ってるのに、それをやってるってことは環境に悪いじゃないっていう、その環境に悪い部分をメディアは報じてないじゃないですか。
うん、
で、さらに言うと、総理大臣とかが、まあ、新しい新エネルギーを使って、この状況を打破しますみたいなことを言ってますけど、
うん、
実際その新エネルギーはどこ、新エネルギーは何を使うんだとか、どんな方法でやるとか、そういうのも全く決まってないですし、
はい、
実際は、
うん。
実際そんなものが出てるなら、もうすでにメディアで放映されてるされてるに決まりじゃないですか。
うん、
それすらないのに、やれ原発を閉じろだの、なんだろうとかって言ってる、そういう団体。
うん、
で、そのまあ、その原発あるのに、その反原発に入らない人たちはどうなんだとかっていうのも、まあ、ある意味のいじめですよね。
そうですね。まあだから、まあ特に日本人はね、右に倣えの、性質を持ってるんで、その自分のがどう考えてるとか、どう感じるかっていうよりも、自分の今置かれてる環境の中でどっちについた方が得なのかっていうか、まあ、どっちにつくことが自分にとって、その、害がないのかっていうのを非常に見たがる性質を持ってると思うんですね。だから、例えば、
はい、
深く掘り下げないんですよね。掘り下げる必要がないというか、掘り下げちゃうと、真実が見えてきたときに、自分の周りがね、例えば、日本国全体の9割の人が、ね、例えばじゃあ原発反対って言ってたとするじゃないですか。 だけど、はい、自分その残り1割の人が自分の身の回りを埋め尽くしていた場合、その人たちがじゃあ原発推進派だったとするでしょ、はい、そしたら自分がどういう意思を持っていようと、はい、ある程度やっぱり原発推進派のに右に倣えになっちゃうんですよ。
ですね、
うん、だそれがそので、一番大きな、ま、マクロで見たときに何パーセントなのかとか、そういうことも関係ない。自分のその生活圏の中で、どういうふうな影響力を及ぼされるのか、まあ、言ってしまえばすごく当然のことなんですよね。自分の生活に直接影響のあるところを最優先に考えるっていうのは、それを感じるっていうのは当然なんですけれども、そこに全く自分らしい思考がないっていうところは伺えるなと思うんですよね。だからそういう部分では、はい、まあ、今自分たちが持っているその、まあ、原発だったら原発 の、 その情報が全てであるはずがないじゃないですか、まずはね、
はい、
うん、これ一国民である私たちが受け取れる情報がね、全て正しいはずがないですし、
はい、
うん、でまあ、その限られた情報の中でも、もしこの情報が仮に正しいとするならば、自分はこういうふうに思うっていうふうに言えるような状態を作るっていうのは大事なことなんですけれども、
はい、
まずは情報を、まあ、まずその何が真実なのかっていうのをただひたすら集めて、それを精査して、はい、見るっていう状態が必要なわけで、
はいはい、
うん、まあ、そのもっともらしいことを、ね、両方言えるんですよ。その原発反対側もその原発推進側もね、
はい、
その何かしら人を納得させようとする説明できるその要素っていうのはいくらでも持ってるんですよ、まあ、だからこそそれを意見を投げて戦わせるわけなんですけど、
はい、
うん、まあ、だからといってその議論の中でどっちが正しいかっていうのが決まるわけではなくて、
はい、
うん、一番その方向性として決まるのはやっぱり誰が力を持っていて、その力を持っている人がどう動くのかっていう、要するに環境動向とかという話でもなければ、ね、じゃあ日本に対してのその電力供給の量がどうこうっていう話じゃないんですよ。
あ、
その総合的に見たときに、いろんな戦いに勝った人間がどっちを利権として持っているかっていう、そういう話なんですよね。
ああ、
うん。だから、まあ、例えば、今、ユウさんが言った中で、その、代替のその、クリーンエネルギーはどうなのかっていうところで、まあ、最近はメタンハイドレートなんていう言葉も出てきていて、その、はい、日本の周りのね、近郊のその海の中にあると呼ばれているような、その、まあ、ガスが結晶化したものがね、
はいはい、
メタンハイドレートって呼ばれるものがあるらしいんですけど、その、まあ、そういったものを使うと、まあ、その、いわゆるエネルギー問題は解決するみたいな話があるわけですよ。だけど、じゃあ、それを推し進めている人間っていうのは何を目的としているかとかね。ね、その、原発を推し進めている人は何を目的としているのか。その、ね、その、まあ、おっしゃったように、その地震があったからこそ、そのきっかけでもって全てが動き出しているわけですけれども、それはやっぱり単純なきっかけでしかなくてね、
はい、
うん、その、まあ、いじめの話に戻ると、まあ、どこかで何かいじめがありました、その生徒が自殺しましたということがエキセントリックにニュースになることによって注目は浴びるけれども、その、うん、みんなの目線の誘導の仕方が一体どうなの、本当にそれでいいのっていうところがやっぱり、まあ、メディアとしてのその方向性をつける、その方向性っていうのが果たして自分たちが求める情報なのか、
あ、
うん、っていうところを、まあ、これも完全にメタの勧めの話になってしまうんですけど、
はい、
うん、そこをもっともっと、ね、掘り下げて、それぞれの立場の意見をしている人間たちが、まあ、人間じゃなくてもその意見そのものがどういう意思を持っているのかっていうのを見ていかないといけないと思うんですよね。うん、だからいじめっていうものが起きているときが、はいはい、もちろん今子供っていうのを対象に今話し進めてましたけど、まあ、途中でおばちゃんたちのいじめがあるって言ったみたいに、はい、それはもうむしろ大人の世界の方がいじめは多いんじゃないかと思えるぐらいね、理不尽なことだらけだし、それに対してみんな、ね、無駄に憤ってるし、ね、それを無駄に押し殺しているから、無駄にストレスって呼ばれるものを貯めて、
はい、
無駄に死にてえって思うわけですよ、日本人なんか特に
ですね、
うん、
でそういう部分が一番日本人多いと思いますね、うん、そういう、
それによって ってその本当くだらないことによって精神的なダメージを受けたりだとか、その物理的に肉体的にダメージを受けている人たちは多くって、はいはい、で本来自分がやろうとしていること、やりたいことがやれないでそのまま死んでいくっていう状態はもう本当にバカらしくて仕方がなくてもったいないことだなと思うわけですよ。
ですね、
うん、だったらじゃあどうするのかっていう話なんだけど、まあ、さっき言ったみたいにその物事を現象として考えて、もしそれをどうにかして、なんていうのかな、自分の持っていきたい方向性、まあ、いじめを増やしたいと思っている人はもしかしたらいないかもわかんないけど、そういうふうに考える人だっていてもおかしくないわけですよ、はい、いじめが増えることによって何かビジネス的にね儲かる人がいるかもしれない。
ああ、確かにね、
うん、だからいじめ解決しますみたいな例えば探偵さんがいたとして、はい、その人からするといじめっていうものがなくなってしまうと自分のビジネスのね媒体がなくなってしまうわけですから困るわけですよ、はい、もし仮にそういう人がいてそういう状況に頼っていることがあるのであれば、じゃあいじめっていうものをもっと蔓延させなければならないというような、まあ、そういった、まあ本末転倒なことが起きてしまうわけだけど、でもその本末転倒なことが起きてすごく大きい規模で起きてるわけですよ、このエネルギー問題にしかり何にしかりね。
ですね、
その中でじゃあその国民一人一人、その日本人僕たち一人一人がその個人間の中であの人嫌いとか好きだとか自分の憂さ晴らしのために誰かを傷つけるっていうのはそれとは全く無関係のことではなくって、
はい、
自分たちが何をどういうふうな何のために生きようとしているのかっていうことさえ自分たちの中ではっきりできないからこそモヤモヤは溜まっていくわけなんですよ、
はい、
と僕は思うんですよね。はっきり言って子供の頃のいじめっていうのはそれは経験です。私の感覚から言わせてもらえれば、私はその死にたいと思うほどのいじめを受けたことがないから、そのダンはお前何偉そうなこと言ってんだって言われてもしょうがないけれども、
はい、
しょうがないけれどももちろん死に至るっていう選択肢しか選べなくなってしまうような状態だったら救済が必要かなと。それは死ぬことがダメだということではなくて選択肢が狭まっていること自体がダメだと、うん、そういう選択肢をもっともっとたくさん多く用意してそれを子供が確認できる状態を作ってあげて、それでも死ぬであれば好きにすればいいじゃないですか。
あ、
うん、それでも死ぬっていうことは要するに生きていることと死ぬことに対して死ぬことの方が自分にとっていいと感じることができた人間だからこそ選ぶわけですから。
はい。うん、まあ、僕自身もなんかその、いじめられていた、うん、時期、そのピークの時期ですね。
はいはいはい。
先ほど言ってた自傷行為までしたって言ってたぐらいの、うんうんうん、その時期に、まあ、そのダンさんに似た感じの、まあ、思考に至ったわけなんですよ。その、
うん、
今俺、自分には、まあ、ある意味自殺っていう選択肢があるわけ、ある。うん、でも、それを選んでしまった場合、これができなくなる。この選択肢がなくなる。ってかって思うと、その自殺っていうものが、その、ある意味、天秤にかけるわけですよ。
うんうん、
この選択肢と、この死っていう選択肢は釣り合うのか、それとも死が勝ってしまうのか、とかっていうのを考えて、まあ、多分、実際問題、僕自身はその、どっこいどっこいのとこまで行ってしまったんだと思うんですよ。
なるほど。
まあ、だから自傷行為なんかまでしてしまったんだと思うんですけど、
うん、
まあ、でも、まあ、実際、その、一番小さい選択肢、まあこんなこと言ったらなんかそのいじめられてる側からしたらなんだその夢物語みたいな話になっちゃうんですけど、
うんうん、
そのいじめてる側に対してそのまあ言葉が出てこないけど、まあ端的に言ったら反乱を起こしたわけですよ。
なるほど。
当時の僕は、
うんうん、
まあそれが原因で。まあ、ひどくなったこともあったんですけど、
うんうん、
それのおかげで、その、力の順番的に言えば、その一番上の力の持ってるもの、まあ、いわゆるその、リーダー的存在しか僕に対しての、その、いじめ行為をしてなくなったんですね。
なるほどね、
うん。それっていうことがものすごく、自分でここまでしたんだっていう、その、達成感から、
なるほど、なるほど。
これでそのほぼクラスのほぼ全員からいじめられるっていうその状況からは抜け出すことができたっていう、
うんうんうん、
それによって僕は多分自殺ってこと自体を回避できたと思うんですよ。
なるほど。なるほど。まあ、もしかしたら違うかもわかんないけど、居場所っていうものができたっていうような状態かなと。
はい。
うん、
それのこと、まあ、前から一応友達って言える人間は何人かいたんですけど、
うんうん、
それによって、変な派閥みたいなもんまでできちゃったんですね。
うんうん、
その、いじめられてる側の中で唯一、その、反旗を翻したそのリーダー的存在みたいな感じの、
うんうん、
まあ、いわゆるその戦時中一番最初に戦争が起こった頃の日本みたいな感じにちょっと変な例え話しちゃったんですけど、そのあのうんそのちょっとしたなんか豆知識みたいな話になっちゃいますけど、その日本近辺のアジア圏の、
うんうん、
その国の人たちは、その第二次世界大戦始まる前とかって、そういう実際問題、その、植民地だったりみたいな、そういう見方されてたわけじゃないですか。それは一応わかるかなとは思うんですけど、その中から唯一日本が、こんなんじゃ満足できんみたいな感じで戦争を追っ始めたわけじゃないですか。
ああ、そのアジア全体がってことですね。
はい。で、その中でアジア全体が、日本が立ち上がったんだ、
うんうん、
俺らも、みたいな感じの雰囲気になったっていうのと、同じ感じで、僕の場合も、僕がその時、当時の日本みたいな立場になって、うん、あいつがやったんなら俺も、みたいな感じで、いじめられてた側の人たちが、いじめられてた人たちとその中間の位置にいた人たち、
うんうん、
そのいじめてる側のそのトップの人に逆らえなくて泣く泣くそのいじめをやっていたような人たちだったりとか、うん、そういうまあ自分的には意思がなくある意味強要されてのいじめ、強要されていじめをやっているっていう、そういう人たちが僕側についてくれたっていう、そのまあ、そういう派閥みたいなのができてしまって、で、実際問題、まあ、僕はそういう過去があるんで、いじめ返すだとか、そういう思考は全くなく、もう極力やらないようにやらないように、その、うん、どっちとも動かずみたいな状況を続けようみたいな感じでずっと動いてたわけなんですけど、
うん、
それのおかげで、まあ、実際問題はそれができたっていう、その自殺まで至らなかったっていうのがありましたけど。
なるほどね。まあ、その、ゆうさんは、まあ、自分なりにその活路を開いて、まあ、そこに、まあ、はい、先ほど言ったような、その居場所だったりだとか、何かしらそこに意義を見つけることで、まあ、その自殺っていうところから遠のいていったと。いうような状況があると、はい。なるほどね。まあ、ちょっとね、そろそろね、時間がなくなってきてるんで、まあ、まとめ的なところに入っていきたいと思うんですけれども。
はい。
ごめんなさい。3番7さんありがとうございます。いじめ、これちょっとポッドキャストとか聞いてる方はちょっとどういうふうに表現していいか分かんないけど、分からないかも分かんないですけど、いじめする精神状態、その要因は、親の教育や環境、それの、まあ、それの要因として国の制度やシステム。で、その前、前提として、ダンさんが目指す何かとか言ってみるというようなレッスンいただいてますが、これユウさんちょっと、わかります？見てます今。
あ、見てますよ。大丈夫です。
なるほど、なるほど。確かにね、この3番7さんがおっしゃる部分は、まあ、あながち間違っちゃいないんですけれども、でも私自身が何を目指してるかはまだ私自身わかんないんで。
ああ、なるほどね。
うん、うん、うん。だけれども、確実にその国の制度とかシステムっていうものを超えたものにはなってるはずだから、まあ、あながち間違っちゃいないです。
はい、
その何が原因かっていうのを追求していくと、もう先祖大体もっともっと遡っていって、生命が生まれたところ、もしくはもっと前物理的な何かっていうところまで遡らないといけなくなっちゃうんで、原因が何かということではない。はい、まあ、要するにさっき聞かれてるように、その自然現象のと同じように取られて、じゃあ、なんでそこで、その、堂々巡りというか、その、 明確なね、その解決方法が見つからないかっていうと、やっぱりそれは連鎖の中の一つのもの、つながっているものをいじめっていうくくりの中で断ち切って見ているからだと僕は思うんですよ。いじめっていうと、さっき言ったみたいにね、どうしてもいじめる側、いじめられる側っていう構図があって、それをやっぱりその、まあ、言ったみたいに親、学校側、メディアとかっていういろんな面があって、それを最終的に情報を受け止めるバカみたいな国民っていうのがいるわけですよ。で、もちろんバカみたいなのはもちろん私を含むですけれどもね、はい、その情報に踊らされている、はい、じゃあその風潮が広がっていって、様々な学校からの教員たちがいじめ発覚することを恐れて隠すとかね、そういうまあ負の連鎖が起きるわけなんですけれども、それっていうのももちろんその自然的な発生しているその現象の一つであって、でもそのそれを何かそのいじめっていう括りで見るとき、初めて全部が連鎖しているはずなんだけど、一旦ここからここまでねっていう風に、見えない区切りで区切れちゃうわけですよ。
はい、
本当は、例えばじゃあ最初、さっき僕が言った、いじめる側の精神状態に原因があるっていう話をしたけれども、そのいじめる側の精神状態、はい、それに至るまでの経緯っていうのが必ずあって、で、その前の経緯っていうのがあって、はい、その前の経緯っていうのがあってっていう、全部が連鎖してきてるはずなんですよね、本当は。
はい、
だけれども、いじめてみたときには、いじめる側っていうので、ところ一回ストップしないといけないから、そこで区切ってしまう。はい、そこに無理があると思うんですよね。
はい、
うん、だからこそ、まあ、何をじゃあどうすればいいんだって言ったときに、まあ、わけが分からなくなってくる。だけれども、じゃあその区切りを取っ払ってしまうと、もっともっと、自分たちと関係ないようなところまで原因を求めていってしまうような状況になってしまうので、
はい、
そこはね、私も、じゃあ、だからどうすればいいんだっていうところの答えはないんですけれども、いうように自然現象だから、別にいじめっていうものがあること自体は悪いことだと私は思わないですし、さっきちょっと、はい、言いかけたけれども、子供のうちはそれをやることが非常にいい経験に私はなると思うんですよ。
ああ、それは間違ってないと思います。
で、その非常にいい経験まで消化させるためには、周りのサポートが必要なんですよ。それは一体、その、いじめられてる側からすれば、それはもちろんトラウマですし、嫌なことでしかないわけです。その瞬間、その当事者である瞬間は、
はい、
とにかく、自分の脳の中はそれでいっぱいなわけですよ。死ぬほどまでですから。それがいい経験になるとかならないとかそんなの関係なくって、とにかくそこから逃れたいわけで、いじめる側もなんで自分がこんなことやってんだろうと思いながらやっちゃったりだとかする場合っていうのも、その当事者だからそれで頭がいっぱいなわけ。それをどういうふうにじゃあ自分の経験にしていこうかみたいな考えられない状態がある。だからこそその悪い連鎖っていうのはあると思うんですけど、それに振り回されてんじゃないよっていう話ですよ。周りの大人たちがね、教員だったり親だったりがね、感情的にならずに、何なんだろうこの状況はっていうのも、その子供たちにも含め自分たちも一緒に考える必要があるんですよ。そのいじめる側が実際何したのか、やった時どんな感覚でなぜやったのか、いつも私が言うように、人の行動っていうのは自分自身でなんでそれをやってるのかって分かんないまま、曖昧なまま やりがちなんですよ。
はい、
毎日決まったように朝昼晩と飯食ってますけど、何のためですかって言われたら、いやお腹すくからさとかって、じゃあなんで1日3回なんですかって言ったら、いやーとかってなるわけ。その1日3回って誰が決めたのか、なんで朝の時間食わないといけないって決めたのか、それはいろんな要因があるわけで、それを一つ一つ紐解いていくと、あ、こういう原因だったのか、こういう原因だったのか、自分が取ってる行動が何のためにそういう風に至ったのかっていうのは、大人の誰もが一つ一つが分かるわけじゃない。じゃあそのいじめっていうものに特化して、そこの状態を解決しようとするのであれば、一つそのいじめる側、いじめられる側のその一つ一つの行動が何だったのかっていうのをじっくり時間かけて解読していく、
うん、
その分類分け、いろんなことしていって、ああでもないこうでもないって言ってやらなければならない。じゃあ結果的にこの中から自分たちはこれを経験した上でどういう風にするのが一番メリットがある状態なのかっていうのを考えるわけですよ。
うん、
うん。で、いじめた側は、これを通してどう感じたのかというのをね。まあ、その本心を言うとは覚えないですよ、はっきり言って。子供だし、はい、それまでの覚悟がないし、そういう感覚を持てないというのは当然、自分はやったことは悪くないって言ったりだとか、泣き出したりだとか、逃げ出したりとかあるでしょう。
はい。
じゃあ、そういう状態を見ていじめられた側はどう感じるのか。 相手を許すとか許さないとかじゃなくって、そういう状態に人間はなってしまうことがあるんだっていうことは最低限わかるわけですよ。
はい、
うん、でこれからもそういう人は出てくるだろうし、自分がなるかもしれない、まあ、そういうことを考えることができるし、それはどんなことであってもその糧にすることができるはずなんですよ、はい、だけれども子供の場合はそれを自分の中で処理することがなかなか難しい、はい、からこそ周りの人間がそれをサポートし上げられないといけないと思うんですね。
ああ、うん、ですね。
だからいじめそのものはなくせないです、はっきり言って、
はい、
でなくならない
割と本末転倒な話、まあ、言っちゃいますけど、
うん、
まあ、あの社会って言ったら割と語弊があるから、人間っていうそういう生き物がいるこの状態でいじめっていうものは、その人間の、生きてる上でのそのあり、起こり得るその、
うん、
起こり得る、まあなんて言えばいいかな、起こり得るなんかそういう事件と言いますか、そういう事件って言ったらちょっと悪いイメージがありますけど、起こり得るなんかそういうアクションと言いますか、そういうものだと解釈するのが一番いいのかなっていうのはありますよね。人間生きてたら、生きてたらそれは絶対起こり得ることだし、まあいわゆる、はい、なんか、まあ自然界で、あの、勝手に話しちゃうと、あの、雲が出てきたら雨が降っちゃうとか、
その通りだと思う。
はい、支えてるものをなくしたら落としてしまう、落ちてしまうだとか、そういうものの、あくまでいじめっていうものは、それの、それと全く同じものなんだっていう、いうふうに考えた上で、
うん、
あの、ダンさんの言う通り対処していく、その、根掘り葉掘り対処していく、じっくり対処していくっていうのは、うん、まあ、少しでも減らすものの一部なんじゃないかなとは思います。思いました
、うん、まあ、だからその自然現象だから、自然が相手だから叶わないやとか、自分たちが理解できなくて当然だって思うのではなくてね、
はい、
その重力っていうものが、じゃあ今ね、支えがなくなったら落ちていくっていうのが、多分その重力っていうものがあることに対して、あの、気がつける状態に至るまで人間ってずっとそのまま重力っていうのがあるのが当然で、重力さえも感覚として持つことができなかったと思うんですよ。
はい、
うん、だけれどもそれは重力っていうものがあるからこそ私たちは地球にへばりついてるっていうことが分かった時の、その、あの、次なるアプローチがいっぱいあまた出てくるわけじゃないですか。重力っていうものを、じゃあ、うん、なくなった時どうなるんだろうとかいっぱいみんな、あの、妄想するわけですよ。まあ、それがあるからこそ今日の宇宙科学はあるとは思うんですけれども、それと同じようにいじめっていうのは確かに自然現象としてあるものなんだけれども、それをいかに自分たちが納得できるように、あの、具体的に、あの、解決しようとアプローチをするかっていうのが大事であって、じゃあそれを通して何を自分たちが感じていくのか、こういう状態に至る可能性があるということは、可能な限りそのリスクを低くするためにはどうするべきなのか、それが起きた時に最悪の状態、自分が望まない状態を、引き起こさないためにはどうするべきかっていう、その臨機応変な対応をするための、いわゆる脳の回路を一つ増やすと、
はい、
一つないし二つ増やすとかっていう状態が、まあ、
うん、
よりベストなんじゃないかなと。
はい、
うん
う
ん、
その、まあ、ちょっと噛み砕いて言おうとすれば、まあちょっと違ったら違うって言ってほしいんですけど、
うん、
まあ先ほど言ったように雲が出てきたら雨が降る、でも実際人間からしたらその雨に濡れたくない、じゃあそれを対応するにはどうすればいいか、まあカッパを切るだったりとか、傘を、まあ、
うんうん、
傘をやるだとか、傘を開くとか、うんうん、まあいろんな対処方法があるわけですし、その状態で、うん、まあ家の中に入るっていうのが割と一番でもないけども、まあ対処法なわけで、まあ、そんな風に、いろんな風に考えていくっていうのが大事ですよね。
そうですね。まあ、だから、多分今、比喩的なことを言うのであれば、傘を差すとか、家の中に入るっていうのは、いわゆる受け身な、その、対応の仕方ですよね。雨が降った時にどうするかと。はい、僕が言ってるのはその、まあ、もちろん受け身なその対処の仕方っていうのも方法の一つであると思うんですけど、
まあ、天気予報とかそういう、
そうそう、衛星飛ばしてみようぜとか、なんで雨が降るのか考えてみようぜと、あっちのことは上昇気流が起きて雲ができて、はい、ここであの水蒸気が、ああ、なるほどと、水になるんだなと、はい、で落ちてくるんだなと、 はいはい、ほうほうほうと。ということは、雨が降らないときに活動すればいいんだなとか、
はい、
雨をじゃあどう利用してやろうかとかね、そういうその方向転換が必要であって、何もいじめっていうことは、ま、全く悪いことじゃなくって、もっともっとあのその現象というふうに受け止めてみれば、いじめっていう言葉じゃなくて別の言葉として変換してみると、もっと有効利用できる、まあ、それは有効利用の一つの方法として、その、 あの糧にする、それぞれの人生の糧にしていく、子供たちがこういう人間の状態であるんだということを理解していくこと、じゃあ自分たちが大人になった時にどういうふうな感覚を持ってその社会を形成していくのかっていう、はい、一つの要素としてあの利用しちゃうっていう、その水力発電にしちゃうのと同じような形でね、雨が降ってきてそれが滝になって、その落下するその位置エネルギーを使うことによってみたいなね、運動エネルギーになってみたいな、それもいくらでも全く同じことなんですよ、はい、うん、だからそれをいじめを悪に仕立てているのは、要するにそれがあのエンターテインメントとして成り立つから、やっているメディアのやり方であったりだとか、
はい、
もしくは悪を悪として認識させているのはその学校側のその隠蔽だったりだとか、
はい、
うん、するわけで、いじめをやっている本人たちは全く別のところで悪として認識されようとしてきているっていう、よくわかんない形になってきているのが、まあ、最近の状態かなっていうような感覚としてはありますね。
はい、うん、ですね、
うん、というところでちょっとね、もう時間になっちゃったんで、
はい、
はい、そろそろ終わりにしたいと思います。すいません、ちょっと駆け足だったんですけど、
はい、大丈夫ですよ、
まあ、放送やる前にね、ユウさんに一言言ったんだけど、まあ、ここで解決を求めるんじゃなくて、できるだけ納得できる方向性に突っ走ってみようじゃないかというところで、今回放送させてもらいました。もしかしたら聞いてる人もね、ちょっと中途半端だなと思われるかも分かんないですけど、うん、ちょっと今回はここまでということで、ここから先何かね、自分はこう感じるよ、いやダンが言った言葉こうだろう、いやユウさんが言った言葉こうだろうと思う方はですね、コメントなり、お便りとかいただければと思います。最後何かないですか？
いや、もしかしてまたこのいじめの回第2回ができたりね。
そうですね、またちょっとね、それぞれ頭を冷やして考えてみて、あれってこうだったなと思う部分があったら、第2回やっていきましょう。
はい、
はい、今回は最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。